12月26日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。今週はこれだけは知っておきたいニュース3本と10秒ビジネス用語をお届けします。アジア2023年のヒット予測、 EV 普及元年、低価格競う。観光業の復活など新型コロナウイルス後を見据えた動きが出てきた2022年、日本経済新聞社が予測する2023年のアジアにおける消費の主役は電気自動車 EV です。インドのタタ自動車が低価格を武器に販売を伸ばし、 BYD など中国製も東南アジアで攻勢をかけます。アジア全域で EV が普及し始め、シェア争いが激しくなります。刺身の名脇役、大葉の生産性2倍、愛知で AI 革新。刺身に添えるつまものの代表格、大葉の生産量は愛知県が日本一です。大葉は収穫後に数枚ずつ輪ゴムでまとめて出荷します。人手のかかる作業で担い手不足の問題が日本一の産地にも影を落とします。解決の切り札として取り入れたのが自動で歯を結束する機械です。人工知能を搭載したカメラが歯を1枚ずつ捉え、汚れや傷があれば取り除きます。人の手に触れる回数を極力減らして鮮度の高いまま出荷できます。ワールドカップのアベマ躍進、ネット経由のテレビが存在感。ワールドカップカタール大会では日本がドイツとスペインという優勝候補を破る快挙を成し遂げました。一方、今回のワールドカップで企業の担当者が注目すべき大きな変化は、その裏側で起こっていたアベマの躍進でしょう。今回のワールドカップでテレビ局とともに放映権の取得に名乗りを上げ、高騰する放映権料に対する救世主として注目を集めました。200億円とも言われる投資はギャンブルともされましたが、日本チームの活躍もあり、開局以来最多の視聴数を次々と更新しました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は次世代革新炉。こちらチェックしておきましょう。現在の原子炉よりも安全性が高いとされ、燃料の燃焼効率が高いといった特徴を持ちます。経済産業省は既存の軽水炉型の原発をベースに安全性を高めたタイプなど5種類を打ち出し、並行して開発・建設を進める考えです。導入時期やコスト、使用済み核燃料の再処理などの政策と合致するかがポイントとなります。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もバブさん、レコージチャンネルさん、りょうたくん、ゆたぼさん、笑顔のまさまささん、ひろあきさん、こぼりよぎさん、たかびろさん、ミシゲッティさん、しんさん、コメントありがとうございました。私は岡山県出身ですが、岡山についてたくさんコメントいただき嬉しかったです。 M1 グランプリで岡山出身のウエストランドさんが優勝されて、地元も盛り上がっているようです。コンビ名のウエストランドというのも、岡山県津山市にあるショッピングセンターウエストランドから来ていて、地元愛を感じますよね。年末帰省するのが楽しみです。さて、今日の放送は今年最後の放送ということで、エンディングでは今年1年を振り返ってみようと思います。まず社会的ニュースの中で気になったのは、今日のニュースにもありましたが、アベマのワールドカップ配信が活況だったということです。アベマの日本対クロアチア戦視聴者数は2343万人、200億円とも言われる投資の結果、記録に残る配信結果を残していますよね。これだけの投資に踏み込めることがすごいですよね。 実は大学2年生の頃、私はアベマで長期インターンをさせていただいていました。藤田社長に直接お会いすることはありませんでしたが、オンラインミーティングにいらっしゃったりと、とても気さくな方でした。そんな藤田社長、過去にインタビューでこんなことをおっしゃっていました。麻雀もビジネスも局面は刻一刻と変化します。勝敗を分けるのはその時々の押し引きの判断です。ハイパイでこれはチャンスだから押すべきだという手牌なのに手が進まなかったり、相手が優勢となり危険な状況なのに引けなかったりすることがある。ビジネスは一回こけると怖い。だから小さいリスクの方にかけて、押すべき局面で押せなかったり、リスクが高いのに無理な勝負に出てしまうことがある。麻雀、ビジネスともに冷静で素早い状況判断が求められます。この言葉を改めて聞くと、このギャンブルとも言われる投資に踏み込んだ社長の思いが伝わってくるような気がしませんか。私はチャンスに出会わない人間は一人もいない、それをチャンスにできなかっただけであるという言葉が好きです。ここはチャンスだと思ったら踏み出す勇気を来年以降も大切にしたいなとこのニュースから感じました。そして個人的ニュースとしては、そうですね、およそ3年ぶりに海外ベトナムに行けたことですかね。久しぶりの海外、実はトラブルもたくさん起きていました。ホテルの金庫の閉め方を間違えて、リセットボタンを押さないままパスポート、財布を入れ開かなくなってしまった初日、部屋で大きなゴキブリを発見してしまった2日目、そしてタクシーに乗ったんですが、永遠に目的地付近をぐるぐると回って降ろしてもらえず、ぼったくられそうになった最終日。今思えばいろいろなハプニングがありましたが、優しいベトナムの方に助けられ無事帰ってこれてよかったです。ミストラベルとして活動させていただいていたのですが、ミストラブルなのかなと思うような日々でした。日本国内も今年だけで11の県に訪れることができ、様々な出会いに恵まれた1年だったなと感じます。皆さんは2022年どんな1年になりましたでしょうか。社会の出来事でも個人的ニュースでも、ぜひコメントで教えてください。そして2022年も1年間放送を聞いてくださり、本当にありがとうございました。たくさんのコメントにむしろ私がパワーをいただきました。声真似も好評で嬉しかったです。来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は、河野桃音さんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。